18歳のダウン症の男の子と小学校。どうぞ。小学校5年生の女の子を育てています。今日は2026年2月何日ですかね。土曜日の夕方に撮ってます。今日はちょっとセミナーに参加して切り返して よいしょ、寝ようとしてるところなんですが、どんなセミナーに行ったかっていうと、青年後見人制度セミナーを見たんですよね。親亡き後に、親亡き後の、親亡き後に子供にできることだったかな。青年後見人制度っていう言葉、聞いたことありますか？音声界隈ではよく耳にするんですよ、青年後見人制度って。で、よく耳にはするんだけども、なんか複雑な制度のように聞こえるので、毎度聞く、耳にはするんだけど、一体どういう制度なのかよくわかんないなーっていうのは、ずっと感じていたんですよね。で、今日は、セミナーでそれについてお話ししようと思って行ってきたんですよね。ざっくり言うと、政権後見人制度って何かっていうと、本人が、例えば、何か契約しなきゃいけないとか、病院にかからなきゃいけないとかいうときに、普通の健常な人であれば、病院にかかるときも本人の意思で病院にかかるし、何かの制度を利用するとか、どっか施設に入るとか、そういうときも本人の意思で契約するじゃないですか。契約書にサインして。なんですけど、本人が認知症だったりとか、知的障害だったりとかいうのがあって、本人の意思がしっかり確認できないときに、その青年後見人制度っていうのが使われるんですって。で、青年後見人になれる人っていうのは、親族だったりもするし、そうじゃないパターンもあるんですけど、親族が、私この人の青年後見人になりたいですって言っても、青年後見人を選ぶのは家庭裁判所なので、必ずしも親族が選ばれるわけではないんですって。場合によっては親族が選ばれないこともあるらしいんですよ。どういう場合が選ばれないかっていうと、本人がすごい財産を持ってたりとか、親族がちょっとこう揉めてたりとか、そういう場合は、本人の権利を侵される可能性があるからだと思うんですけど、親族は選ばれずに、家庭裁判所が選んだ人が青年後見人になるっていうこともあるんですって。あとは申し立てする、私青年後見人になりたいですっていう人がいなかった場合、例えば施設とか、 本人の周りの人、親族じゃない人がこの人は成年後見人を立てた方がいいよって判断した時に、家庭裁判所とか、まあ、しかるべきところに相談しに行くらしいんですけど、その時に、親族が私成年後見人になりたいですって手を挙げなかった場合は、家庭裁判所は適切な人を、なんか、弁護士さんだったりとか、なんて言ってたかな。まあ、専門家の人を成年後見人に選ぶっていうパターンがあるんですって。で、私とハルくんの間に、おいて成年後見人っていうのがどういう時に発生してくるのかっていうと、今は、はるくんまだ未成年だから、私が保護者じゃないですか。だから病院にかかる時も、なんか放課後デイサービスとか契約する時も、私が保護者だから、保護者の名前で契約するんですよね。なんですけど、はるくんが、18歳になると、私は保護者じゃなくなるので、はるくんは、成人するので、一人の人としてっていうのもおかしいですけど、大人として扱われるので、契約も、はるくんがやるし、病院にかかるときも、はるくんの意思で病院にかかるっていうことになるんですって。だから、今までは私が、親の方が治療が必要だと思って病院に連れて行ったりとか、まあこういうサービスが必要だろうと思って契約取ったりとか、契約結んだりとかしてたのが、はるくんが18歳になって成人すると、親の権限でそれができなくなってくるので、はるくんが嫌だって言ったらそれができなくなるらしいんですよ。なんですけど、ちゃんとはるくんが嫌ですって、それはやりたくありませんとか、それやりますとか、欲しいですとか、ちゃんとこう意見が言えるのであれば、それでこう契約が成立したりとか、治療に臨めたりとかするんですけど、そういう意思疎通ができないっていうふうに、各所の機関が判断した場合は、成年後見人っていうのを立てる必要が出てくるんですって。で、その成年後見人を立てるときも、はるくんの周りの人が必要だよって言って書く、しかるべきところに相談しに行って立てる場合もあるし、あとは私の方が必要だなと思って、そういう機関に行って相談するっていうこともできるらしいんですよ。その成年後見人を立てるための申請するときに相談する機関っていうのがあるらしくって、で、そこに行くと、本当に成年後見人を立てる必要があるのか、はたまた別の、なんか福祉サービスを利用した方がいいとか、なんかその辺のジャッジをその機関が相談に乗ってやってくれるみたいで、で、もしそれでやっぱり成年後見人立てた方がいいってなった場合は、申し立て人が申し立てするんですけど、いろんな手続きが必要になってくるらしいんですよ。書類書いたり、なんか、書類を取り寄せたりとか。で、そういうのも、そこの機関が、お手伝いしてくださって、こういう書類が必要ですよっていうのも教えてくださるし、書類の書き方なんかも、丁寧に教えてくださったりするんですって。だから、私一人で全てやらなきゃいけないわけじゃなくて、そういうところ、機関を利用して、うまい具合に、なんか、どうしたらはるくんがよりよく、人権を奪われずに、人として、 生きていけるかっていうのを一緒に考えてくれる機関があるっていうのを知ったのも今日の学びの一つでしたね。今までは、その、成年後見人制度っていう、そのワードだけが強すぎて、何が何だかよくわかんないし、その成年後見人制度っていうのは、一回使ってしまうと、絶対その、人を変えることができないんだっていうのを聞いたことあるし、あとなんか、いけそうでいけない。よいしょ。でもいいのかしら。ちょっと座ってる。よいしょ。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。よいしょ。そう、どこまで話しましたっけ。成年後見人の話をしていたが、どこまで喋ったか忘れちゃいましたね。なんだろうな。あ、そうそうそう。なんか成年後見人制度っていうのを使っちゃうと、ずっと同じ人しか使えないよっていう話も聞いてたりとか、あと成年後見人っていう人は、その人の、例えば、はるくんの資産の管理、お金の管理とかもすることになるから、本当にはるくんが望むようなものを買ってきてくれるんだろうかとか、あんまり使っちゃいけないと思って、本当ははるくんをちょっとこう、人生楽しく、過ごしていくために、もうちょっとお金を使ってほしいんだけど、その成年後見人がケチくさいのばかりに、なんか必要なものを買い与えてあげられないんじゃないかとか、そういう話をね、聞いてたんですよね。そう。でもなんか、今日の話聞いてみると、まあ、成年後見人、その、裁判所が選ぶ人、例えばその、家族じゃない人を選んだとしても、まあ、成年後見人も人がやるわけだから、まあ、いろんな人がいるわけで、その人が、はるくんに会うとか会わないとか、いろんなことあるだろうし、そう、まあ、なんていうのかな。まあ、親族がやるパターンもあるんだなっていうのも分かってよかったですし、まあ、親族じゃないパターンもあるんだなっていうのも分かりましたし、その、一対一でやるわけじゃなくて、その成年後見人っていうのを一人の人じゃなくて、法人が複数人がやるっていうパターンもあるっていうのを知ることができたっていうのも今日の学びの一つでしたね。そうそうそう。あと、成年後見人っていう人はできないこともあるらしいんですよ。お金の管理とか、あと何か契約を結んだりとか、妹引き受け人にはなれないか。まあ、そのお金の管理と、何かの契約を結んだりとか、そういうことはできるらしいんですけど、身元引き受け人になったりとか、はできないらしいんですよね。だから、なんていうのかな。例えば、はるくんが、どっか、ふらっと行っちゃって、行方不明になってしまいました。でも見つかりました。で、そうなった時に引き受ける人は、その、成年後見人にはならではないんですよ。だから、やっぱ親族なんですよね、そういう場合は。あと、その、病院で手術するとかいう時も、保証人が必要になってくるじゃないですか。そういうのも成年後見人は多分できないんですよね。そう。だから、そういうのを、なんていうのかな。私の親が亡くなった時に、はるくん、その病院にかかる手術しなきゃいけないとかいう時に誰が保証人になるのかっていうのもこれから先大事な問題に になってくると思うんですよね。なるべくお姉ちゃんにはお姉ちゃんの人生を生きてほしいとは思うんですけれども、でもやっぱ家族だから、そういうところはどうしてもね、お姉ちゃんの方に、負担が全くかからないというわけではなくなってくるし、で、お姉ちゃんの方が年上だから、で、はるくんの方が年下でしょ？で、お姉ちゃんがもし先に、はるくんより先に悲しいことになってしまったりとかすると、今度、私の甥っ子たちにそういう、なんか四親等までって言ってたかな。まあでも、はるくんの、そうね、私の甥っ子たちにそういう役目が回ってくると思うので、まあそういうところも、子供たちが大きくなった時に、ちゃんとお話ししとかなきゃいけないし、そうね、どっかに書き留めておかなきゃいけない案件でもあるのかなっていうふうには思いましたね。まだ、子供たちちっちゃいから、そういうところに思考が回らないとは思うんですけども、ね、なんかあった時に、呼びつかえておけば、あ、そういうこともあるのねって、その、なんだろうな。今はわからなくても、わかるようなお年頃って絶対出てくると思うので、ね、そういうところもちょっとこう、親の責任として準備しておく必要があるなっていうのは思いましたね。まだまだ先の話ですけれども、でもちょっとでもね、かじっとくのとかじっとかないのとでは、やっぱ全然ね、変わってくると思うので、今日聞きに行けてよかったです。ね、土曜日でも放課後デイサービスこうやって預かってくれるから、こういうセミナーに行けるわけで、今まで保育園行ってた時はね、なかなか行けなかったりとか、で、お姉ちゃんもちっちゃかったりすると、なかなか行けなかったりとかしたんですけど、姉ちゃんも、もうね、小学校、春には6年生になりますから、ちゃんとお留守番もできるようになってきて、こういう、お勉強的なこともできるようになったのが、本当に、ありがたいなって、思いますね。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた。またと言いつつ、まだ止まれないので、もうちょっとお話ししたいなって思うんですけれども。何話しましょうかね。私、来週から2週間ちょっと契約の都合上お休みがあるんですよ。だからその2週間の間に今まで取りためて配信してなかったものをしれーっとしれーっと配信しようかなーなんて思ったり思ってなかったり、ポッドキャストとかスポーティファイの方に上がってなかったら、スタイフの方を覗いてみてください。しれーっとしたスタイフの方に上がってるかもしれないので。何年分あるんだろう。何年分?2年分ぐらいあるかもしれない。もしかしたら、2年前のとかもあるような気がしますね。いつから配信してないんだろう。それでは、また、はいはい、また。